お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1319話です。如是我聞、格のごとく我聞けりとお経は始まります。お経はお釈迦様の教えですが、当初それは文字で記録されませんでした。後に聞いた記憶をたどって経典が編集されました。よって私はこのようにお釈迦様の言葉を聞いたという断りを最初に述べるわけです。お釈迦様が亡くなると、その教えは弟子たちの記憶にしか残っていません。当然、記憶違いや異なる意見が出ます。そこでお釈迦様が亡くなった翌年、仏典の編集会議が招集されました。このことを結集すると書いて、結集と言います。長くお釈迦様のおそばについて誰よりもその教えを聞いたので多聞第一と称された弟子の阿難が中心となって進められました。500人の弟子が集まり、お釈迦様の説法を整理し統一して文字に示し経典となりました。お釈迦様の説法は大気説法と言われます。その人の気、つまり能力や素質、環境などに応じて臨機応変に説法の仕方を変えて諭されました。医者が患者の病状に応じて薬を処方するようにです。結集が何度か繰り返される中で、おびただしい教えが経典となり、時代を超えお釈迦様の思いが私たちに伝わってきました。さて、お盆は普段会えない家族や親戚が一堂に会する絶好の機会です。皆さんでお墓にお参りをし、自宅では迎え火や提灯を灯し、ご先祖様をお迎えしてひとときを過ごすことでしょう。盆棚にはよくスイカがお供えされています。住人の集まれば着るスイカかな、稲畑抵抗という俳句があるように、一人でスイカは食べにくいものです。家族揃ったところで盆棚のスイカをお下がりとしていただきながら、ご先祖様の思い出話に花を咲かせるのは何よりの供養になります。おばあちゃんの煮付けは絶品だったね。あの時叱ってもらったから道を外れずに済んだ。おじいちゃんは酔っ払うと気が大きくなってお小遣いをくれたっけ、などなど、このようにして泣き人を忍ぶことが皆さんにとっての結集でしょう。普段は意識せずともお盆にご先祖様をお迎えすると、その命のつながりの中で多くのおかげをいただき、今の自分があることを実感できます。泣き人もたまには私のことを思い出してくれたら嬉しいなと思っているはずです。こんな歌に出会いました。噴水に立つ虹ほどの淡さにて、人の心に住みたし守護は、長尾幹也。大空にかかる虹は弟子たちの結集により経典となったお釈迦様の教えとすれば、噴水のそばにできた淡き虹は折に触れ浮かぶ亡き人のさまざまな色合いの思い出話でしょうか。それは七色の虹の結集のようです。ここでお知らせいたします。7月のカンボジアエコー募金は932×3円で2796円でした。ありがとうございました。それではまた8月21日よりお耳にかかりましょう。